本日はより具体的なトレーニング法についてお話ししていきます。実は英語ができる人というのは英文を訳しながら聞いているのではありません。英文を聞いたらそのを思い浮かべながら聞いているんです。スロット文系の発話はたった3パターンです。この3パターンのいずれかに当てはめることによって私たちは英語を話すことができます。こんにちは、トイグルイングリッシュの田辺達彦です。動画講座をご覧いただき誠にありがとうございます。第2話です。本日のテーマは、日本人はどうすれば英語を聞けて話せるのか。第二言語習得理論に基づくリスニング&スピーキング習得法を紹介していきます。ではまず前回のあらすじです。前回お話しした一番重要な話としては、大人になっても私たちは英語をやり直すことができるということでした。それは私の実体験はもちろんですが、私が教えてきたたくさんの生徒様、皆様すべて大人になってから英語をやり直した方です。あなたもきっと英語をやり直して習得することができます。またそのために使うアプローチとしては第二言語習得理論があります。これは従来型の学校文法とは全く異なる使える英語を身につけるためのやり方です。そして日本人が英語ができない3つの原因についても話しました。これについてしっかりと解決しないままいくら学習をしたところでそれは無駄な努力になってしまうということです。さあ本日はより具体的なトレーニング法についてお話ししていきます。英語といっても単語とか文法とかライティングとかリーディングとか、まあいろいろあるわけなんですが、今日はおそらくあなたが最も関心を持っているであろうリスニング、そしてスピーキング、この2つに特化してお話ししていきます。この動画を見てほしいのは、聞き流しやディクテーションなど様々な方法でリスニングをやってきたものの成果が出ずに困っている方、また独り言トレーニングや瞬間英作文など、こちらも様々な方法を挑戦してきたもののいまいち英語が話せるようにならない方、あるいは英語は全く初心者ですのでそもそものリスニングやスピーキングのやり方を教えてほしいといったような方です。この動画を最後まで見れば、日本人がなぜリスニングが苦手なのか、そしてその具体的な解決策がわかります。同時に日本人がなぜスピーキングが苦手なのか、そしてその解決策もわかります。今回も動画を最後まで視聴いただきましたら豪華な特典を用意しております。今回リスニングのトレーニング法とスピーキングのトレーニング法をお話しするのですが、それの特別ワークブックというのを用意しています。表紙はあるのですが、こちら見せてしまいますと内容がネタバレしてしまいますので、今の時点ではマル秘というふうにしております。こちら受け取りましたらしっかりすべて見ることができますので、ぜひ動画最後までご覧になってみてください。それではここからは第二言語習得理論に基づく使える英語が身につく2つのオリジナルトレーニングについてお話ししていきます。いずれの方法も巷で言われているようなありきたりのやり方ではありませんから、ぜひ期待してみてくださいね。まずはじめに今日はデータから見ていきたいと思います。こちらは英語学習者を対象として行われたアンケートです。日本人の方に対して英語の苦手意識を科目別に聞いています。特に苦手意識があるものについて聞いたところ、やはり一番はスピーキング、話すことです。これが 53.2%ということで圧倒的です。続きまして苦手意識があるのがリスニング、聞くこと、こちらが 23.3% ですので、合わせると合計 70% 以上、これがもうスピーキングとリスニングなんですね。それだけ日本人は英語を聞いたり話したりすることが苦手ということが分かります。これは我々の直感とも一致していますね。また当然私たちが伸ばしたいと思っているものもスピーキングとリスニングです。やはりこれらができることによって英語が使えるようになるというところですから、スピーキングリスニングできることによって実際に外国の方と話したりとか、あるいは海外の映画を字幕なしで見てみるとか、そういったことが可能になるわけです。そこでリスニングのトレーニング、いろいろやってはみるものの、いざ実際に英語の音声を聞くといった場合になかなかうまくいかないということがあります。特に日本人に起こりがちなのがこの現象です。英語の音声を聞くと初めの 2,3 語はわかるが、その後すぐに追いつかなくなり頭が真っ白になってしまうという現象です。こういったことを経験したことないでしょうか。例えば街中で外国の方に不意に道を聞かれたとします。渋谷駅への行き方を教えていただけますか。こちらの英文、 Could you tell me how to get to 渋谷 station? という英文です。はじめの Could you の部分はおそらく聞ける方が多いはずです。 Tell me あたりでちょっと怪しくなってくるんですが、まだ大丈夫かなと。途中の How to get to あたりでも頭が混乱してしまって真っ白になります。そして最後に渋谷 station という分かりやすい固有名詞 が出てきます。おそらくこの方は渋谷駅について聞いているのかと。駅について聞くということはおそらく道案内であるから、あちらの方だと言っておくという感じで、どうにかやり過ごすというふうにして会話を成立させているという方が多いはずです。ですが英文を聞くという意味では、この渋谷ステーションという分かりやすい単語から全体の意味をなんとなく想像しているだけです。冒頭の部分とか中盤部分はほとんど頭から抜けてしまっているという単語から連想させるリスニングになっています。そうすると相手から2行3行話されると完全に頭が真っ白になってしまいますので、リスニングとしては成立しません。これはどうにか克服しなければなりません。そもそもこの英文自体全て中学レベルの英単語です。ですので知らない単語が出てきてわからないというわけではないんです。全て知っている単語なのにそれが聞き取れない、それは一体なぜか。ここにリスニング改善のポイントがあります。ではなぜ私たちが中学レベルの英単語なのにその文を聞けないのか。その原因は一つです。頭の中で聞いた英文を訳そうとする癖があるからです。例えば先ほどの文でしたら、could you は何々してくださいますか、 tell me は私に教えて、 how to はどのように。これをすべて頭の中で訳すというのは同時通訳のレベルです。プロの同時通訳の方であれば可能ですが、一般の人たちがそれをするというのはなかなか難しいものです。私も含めて訳しながら聞いているわけではありません。ですので訳さずに英文を聞ける方法というのがあるはずです。では私たちが訳さずにどうやって英文を理解するのか。これは英語ができる人の頭の中を想像するとわかります。実は英語ができる人というのは英文を訳しながら聞いているのではありません。英文を聞いたらその情景を思い浮かべながら聞いているんです。先ほどの渋谷の例でしたら、こちらの右下の写真のように渋谷の街並みだったりとか、あるいは渋谷の駅というものがしっかりと頭の中にイメージできています。そしてそこまでの生き方について聞いているといったところもイメージができているんですね。それを一つ一つ訳さなくても瞬時に頭の中で理解できるので、そこですぐに会話を返すことができるんです。そこで開発したのが5秒ブランクリスニングです。これは何かと言いますと、英語を聞いた後5秒間の無音の時間を設けて脳内で英文をイメージ化するトレーニングです。具体的なやり方はとってもシンプルです。まずは英語の音声を聞きます。そしてそれを5秒間時間を使って頭の中でイメージ化していきます。そしてそのイメージが思い浮かべたら OK です。正解不正解とかがあるわけではありません。一言一句訳す必要もありません。その情景がぼんやりと頭の中に思い浮かべられればそれで OK です。で最初は5秒間という時間を設けるのですが、慣れてきたらそれを3秒だったりとか1秒というふうに短縮していきます。そうすると英文を聞いたら瞬時にイメージ化できるようになりますので、ネイティブスピーカーの英語の思考に近い、そういった形になります。さあここまでのお話を聞いてなんとなく雰囲気は分かった、でもやっぱり実際にやってみないと腑に落ちないという方もいらっしゃると思います。ですのでここでサンプル問題を用意しました。今から私の方で一つ音声を流します。それを聞いたらその音声の情景を5秒以内にイメージ化してみてください。訳す必要はありません。英語のスペルを思い浮かべる必要もありません。ただその情景を思い浮かべるだけで大丈夫です。では音声を流します。5秒間でやってみましょう。
A boy is jumping into the pool.
Correct answer is this: The boy is jumping into the pool. Correct answer is this: The boy is jumping into the pool. Correct answer is this: The boy is jumping into the pool. Correct answer is this: The boy is jumping into the pool. Correct answer is this: The boy is jumping into the pool. Correct一応ここには補足として英文と日本語訳は載せてはおきましたが、実際はこれは思い浮かべなくて大丈夫です。イメージ化することさえできればスペルも日本語訳も分かっているという証拠ですから。これを専門的な視点で解説すると以下のようになります。5秒ブランクリスニングの効果です。まずはこれをすることによって今までお話ししてきたような訳しながら聞くという状態を脱却できます。そして映像として感覚的にイメージができますから、実際の英語コミュニケーションといった場面において有効です。そしてスペルとか日本語訳を思い浮かべませんから即時理解することができます。ですので実際に相手と対面で話したりするときとかもリスニングで置いていかれずにすぐに理解できる。映画とかドラマを見るときも相手のセリフがどんどん続いてもそれが分かるといったところになります。さあここまでリスニングのトレーニングについてお話ししてきました。ここからはスピーキング、英語を話すことについてお話ししていきます。まず私たちが英語を話そうとすると必ず起きる出来事があります。それは何かと言いますと、 I like とか、あるいは My husband is みたいな状況です。英語を話した経験のある方、必ずこういったことを経験したと思います。あるいは英語未経験の方であっても必ずこういった状況になります。つまり主語動詞までは思い浮かぶものの、その先が言葉が出てこない、そこで詰まってしまうという状況です。私たち日本人というのは英語が全く話せないわけではないんです。少しだけ言葉は出てきます。ただしそれが最後まで完結しないので文として成立しない。これが私たち日本人が英語を発話する時の問題点です。ではなぜ私たちは英語を流暢に話すことができないのか。その原因の一つに日本語と英語の語順の違いがあります。明日友達と映画に行くよという簡単な日本語を英語にする場合においても、その違いは顕著です。まず明日というのは英語において基本的には文末に来ます。そして友達とという情報は大体真ん中に来ます。映画に行くよというのは英文の中でどちらかというと初めの方に来ます。英語は必ず主語を置かなければいけませんので、私はに想像する I というのがこの場合英文にはあります。ただし日本語では主語は必ずしも言わなければならないわけではありません。私は映画に行くよ、映画に行くよ、どちらも大丈夫ですよね。むしろ日常会話ではいちいち私はと言わない方が自然です。ですので日本語と英語はそもそも構造が根本的に異なる、しかも日本語では言わないけれど英語で言うという部分もあると、こういった大きな違いがあるんです。ただ私たちは英語がこういった形で日本語と語順が違うというのは詳しく知っているわけではないものの、なんとなく直感的には分かっています。だからこそしっかり最初に主語を言おうとか動詞を言おうとか、そういう意識があります。ただその時に文全体の構造のようなものはイメージできていません。なので主語があって動詞があって、その後に何か言ってのように文を足しながら作っていこうという意識があります。そうすると文構造についてあれこれ考えながら、その単語についても自分の頭の中で訳したりなんなりしながら言葉にしなければいけないので、構造と単語という両方を考えなければいけませんから、そこで破綻してしまう。なので I like it のように言葉が詰まってしまうといった現象が起きるんです。では英語ができる人の頭の中はどのようになっているか。これはシンプルで、文の骨組みを無意識のうちに思い描いています。そしてその後中身だけを考えられますので、文を自然に発話できるんです。そこで開発したのがスロット文系トレーニングです。これは何かと言いますと、文の骨組みをまず決めて、その後の情報を空白イコールスロットのように入れていくことで文を組み立てていくという方法になります。具体的に見ていきましょう。私たちが英語を話す時のスロット文型の発話はたった3パターンです。この3パターンのいずれかに当てはめることによって私たちは英語を話すことができます。まず1つ目のパターン1ですが、これは主語と動詞のみのパターンです。 I agree、 同意します、こういったものに相当します。ここで SV と書いてありますが、 S が主語、 V が動詞のことを指します。そしてパターン2です。これは主語動詞の後ろにその他の追加の情報が来るものです。例えば He is a doctor、 彼は医者です。であれば He is というのが SV、 そしてその後の情報、まあ、ここでは X と書いていますが、それが A doctor、 医者ですということです。パターン2の場合は主語と X がイコールです。彼は医者ですということはそれがイコールという関係ですから、これがパターン2になります。そしてパターン3は主語動詞ときて、さらにその後に X が来るのですが、 S と X がイコールでないパターンです。例えば I like the idea、私はその考えが好きです。その場合に私と考えはイコールではありません。ですので I like the idea というのはパターン3に相当します。こちらもしかしたらかつての学校英語で習った語文型を想像される方いらっしゃるかもしれません。あれ、これはひょっとして SV かなとか SVC かなとか SVO かなとか、そういった風に考えた方もいるかもしれません。確かにスロット文型はそれに近いようには見えるのですが、ただ学校英語の語文型ではなく、それを会話に使うということに対して応用して簡略化したものになります。というのも語文型で考えてみますと、これが目的語とかこれが保護とか、そういったいろいろこまでややこしい考えをしなければならなくなります。英文を厳密に分類するといったものであればそういった考えも必要かもしれませんが、私たちはあくまで英語を話すコミュニケーションをするために使います。どれが保護とかどれが目的語とかっていうのは一旦ここでは置いておいて、すべて X という要素にしまして、それを3つに簡略化させているというものになります。ちなみにこの この考え方なのですが、アメリカ人の英語教師の方とお話をしまして、こういった考え方にも問題はないかとネイティブスピーカーの視点で聞いてみたところ、実際に話すという場面であれば問題ないというふうなお墨付きもいただきました。ですので、このスロット文型で話していければすんなりと会話をすることができます。では、このスロット文型で実際に英文を作ってみましょう。今回はパターン2で英文を作ってみたいと思います。今こちらに SV と X において日本語で要素を書いています。私の妻は教師です。私の妻はとても忙しい。私の妻は大阪出身です。さあ、3つありますので、それぞれこのスロット文型で文を作っていきたいと思います。では、ここからは私と一緒に正解を見ながら内容について考えていきたいと思います。まず最初に、私の妻はというところで SV 全て共通していますが、ここはシンプルに My wife is でよろしいかと思います。そして X の部分です。教師ですというのは A teacher というふうに言いますから、 My wife is a teacher、 私の妻は教師です。これで英文が完成します。続きまして2つ目ですが、とても忙しい、これは very busy というふうに言えば OK ですね。ですので My wife is very busy、 こちらで文が完成します。最後に大阪出身ですは from 大阪ですので、 My wife is from 大阪、こちらで文が完成します。すべて S と X がイコールですね。私の妻はイコール教師です。私の妻はイコール忙しいという状態です。私の妻はイコール大阪出身という状態ですといったところでイコールになりますので、このパターン2でしっかりと文が作れています。もしここで例えば今日は忙しいみたいな情報を入れたいのであれば、 My wife is very busy と文を作った後に後ろに today とか、そういった風に入れれば OK です。基本的にはそういった要素というのはなくても文は成立しますから、もうとにかくこのスロット文型で文を作ってしまうと、そしてそこに昨日はとか、私の友達はとか、明日はとか、そういった情報を付け加えていくといったことで文が完成します。このようにして会話を途中で止めずにしっかりと文を最後まで作れる、これが英会話をするための第一歩です。そこでしっかりとコミュニケーションが取れるようになるということです。それでは本日のレッスンのまとめです。はじめにリスニングとしまして5秒ブラングリスニングを行いました。これはなぜかと言いますと、私たちがリスニングをする際、無意識に聞いた英文を訳しながらやってしまうという癖があります。なので、その癖を取り除くためにしっかりイメージ化することによって瞬時に英文を理解できる、またそれがネイティブスピーカーの思考とも近いですし、英語ができる人の頭の中でもあるといったお話でした。そしてもう一つがスロット文型トレーニングです。これは私たちが I like it のような状態になってしまうのは、もともと文構造を思い浮かべられていない状態で単語を連続して言おうとしているから、そういった形で詰まってしまうと。ですので、文構造に関してはスロット文型のパターン1からパターン3のようにシンプルにしまして、そのいずれかに当てはまるような短い文を作っていければ OK ということです。これをしっかり練習していけば、実際の英会話で困らないような流暢な英語コミュニケーションが取れます。では、練習はどのようにすればいいのか、どの音声を使えばいいのか気になりますよね。ですので、今回ワークブックを用意しました。5秒ブランクリスニングとスロット文型トレーニングの練習問題ができる電子書籍です。こちらで今お話しした2つのトレーニングやってみてください。入手の仕方は簡単です。今いろいろやり取りしている LINE でスロット文型と書いて送ってください。このスロット文型と書くだけで5秒ブランクリスニングも含めました2つの電子書籍同時にプレゼントいたします。ぜひこちらゲットしてやっていただきたいです。ただ、ここまでで英語学習のやり方が分かったとしても、実はそれだけで全てが解決するというわけではないんですね。そこで次回動画の告知です。正しいやり方が分かっても英語で挫折する人が絶えない原因、英語を確実に成功させる〇〇とはというテーマで第3話の動画をお届けします。こちら第3話が最終回です。英語学習において最も重要な要素と言っても過言ではありません。こちらも近日中に配信いたしますので、第3話もぜひともご覧ください。そして最後にお知らせです。私、トイグルイングリッシュという名称で英語学習スクールやっております。私の個別相談というのも受けたまわっております。私、田辺に英語勉強法について相談してみたいとか、英語の悩みを聞いてほしい、あるいはこのトイグル式の学習手法に興味があるといった方、ぜひ個別相談でお話ししましょう。 LINE の方で個別相談と書いて送っていただければ、私の方で日程その他調整いたします。それでは第3話の動画でお会いできることを楽しみにしております。ご清聴ありがとうございました。バイバーイ。